カッパンチですね、地元の一環をキャンプインしております。はい、でですね、まあこのカープキャスト NC カープの話題を中心にと言っておりますが、全然カープの話しねえなこいつらという苦情のメールも来ることもなく淡々と収録して皆さん聞いてくれていて、まあ、大変ありがたいなと思っておるのですが、まあ、2024年もう一発目カープの話をこの回でしとかないともういつできるかなっていうのもありましたので、まああんまり深い話はできないんですけども、ゆるくカープの話を中心にやっていきたいなと思ってます。で、去年ざっと数えると多分10回もカープの話しないんですよね。20何回か収録して本差があってるんですけど、さっきざっと数えたら多分10回も6回とか7回ぐらいしかカープの話題してないので、今年はもうちょっとカープの話題ができるようにということで、今日は、収録したいと思っております。ではまずは不動の1番バッターラロッカさんです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
いや困りました、そういう意気込みの回なんですか今日は。
今日意気込みなんてないよ、言う2回なんで。はい、
あ、いや僕昨日も別の収録をしましてね、ポッドキャストの、はい、カープキャストの派生の番組のトーキングスクエアっていうのの収録をして、
はい、
それがユーミンを特集したんですよ。
はい、
松任谷由実のね。
はい、
でポッドキャストってさ、
はい、
そうは言っても、
はい、
曲流したりできないじゃないですか。
そうですね。
ね、で、はい、その収録はアラフィフの女子2人と僕と3人でやって、で、まあ、1時間 半ぐらいでは終わったんだけど。
あなたはアラフィフですけどね。
いやだから僕も含めてよ、
うん、
はい、やったんだけど、はい、プラストレーションたまるじゃない。
なぜ
曲が聴けなかった、歌えなかったりするから、うん、結局終わった後にですね、うん、松任谷由実鑑賞会が深夜の3時までやりました。もう眠いんです私本当は今日、はい、だからもうスパッとね、
はい、
カープの話をしてスパッと寝ようと思っております。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで多分これがアップする頃にはそれもアップされて、まだアップしないんですけど、
はいはいはい、
ますので、
お願いします。
教えて聞いていただければと、はい、思います。よろしくお願いいたします。
あ、お願いします。
はい、で、もう一方なんですけど、この方がね、まさか10億円チームで惨敗するとは僕は夢にも思ってなくてですね、160万の男バーバブさんです。
こんばんは。
はい、
いやもう、いやでもね、聞いたんですけど僕は検討したと思いますよ、ね、160万
大検討だと思いますよ。僕
本当にね、なんとなくうっすら覚えてて、セカンドチームは山川と松井裕樹に全振りしたと覚えてたんで、もうそれがこけた時点でもマイナス何億だと思ってたんですけど、
はい、
いやプラスで終わるんで、いやすげえな俺と思いましたよ。逆に
山川に助けられましたね、あれ FA だから全部良かったんですよ。あれ自由契約だったら買い叩かれててマイナスでしたよ。
いや、あの2人でマイナス何億 ?5 億以上だよね。言ってもおかしくなかったもんね。
そうそうそうそう。
いやー、やっぱりね、あの時は多分言ってたと思うんですけど、選ぶ時に。うん、まあ、この2人にかけるって言って、うん、まあ、失敗したらこうなるんだろうなっていうのがよう分かりました。
多分、プラス査定なんかの最低記録じゃないですかね、今までやった。多分全部調べてないですけど。
まあマイナスもいるからね、今まで。プラス査定の中で比較されてもと思うんだけど、でも、本当にね、ちょっと裏返して考えてほしいんですけど、みんな。うん、松井裕樹って2億いくら、7000万ぐらいマイナスですよね、確かに。
2億5000万ですね。
あ、2億5000万、うん、松井裕樹って山川以外の4億何がしの選手たちで、 2億叩き出してるんですよ、2億5000万。
そうですね。
1.5 倍を叩き出してるので、
はい、
そいつらを選んだ僕の目をちょっと評価してほしい。
いや、僕はね、常々言ってるんですけど、うん、やっぱり一番制限のないファーストチームがやっぱその人の
あれだと思ってるんで、
そこで岡本とか選んでたじゃないですか。
うん、
僕、それはすごいファインプレー、すごいと思うんですよ、やっぱり。やっぱりセカンドチームでどうしても縛りが出てくるので、
そうだね、
どうしても本領発揮できないので、やっぱりファーストチームだと思いますので、うん、僕はファーストチームであれだけのあれを作ったっていうのは僕はすごい、確か、3位でしたっけね、ファーストチーム
3位、うん、
よかったと思いますよ、僕は。まさか山内さんがあんなにスーパーファインプレスって思ってなかったので。
確かにね。いやでも今年のやつはあれですよ、聞いてて思ったけど、やっぱ優勝チームをちゃんと、チョイスするっていうことの大事さがよう分かりましたよ、今年は。
はい、
見てて。
そうですね、
うん、ちゃんと阪神を選んだ人の勝ちなんだから。
そうですよ。でしかもちゃんと給料をね払うチームなんで、うん、阪神は特に。
そうそう、
いや
ここやっぱね、やんないと、
はい、
いやもう今年頑張りますよ。
もう選びましたか？
え？
選びましたか？
あ、まだやってない、全然。
まだ、はい。
遅いな。
お願いしますよ。急に集合かけますからね、僕
は。あ、急に集合かける、分かった。
もう完璧に10億耳を揃えてできましたよ。
いつもですから、はい、あなたは。
バシッと。
まあ、早ければいいってもんじゃないからね、これは。
いや俺もその癖がついて、なんかラロッカさん引きずられて、気がついたらもう10億だってぴったし
ちゃった。早く作ってぴったりって一番良くないフラグが立ってるからね。
そうそうそうそう。
今年は大丈夫だと思うな。でも
だってね、セカンドチームはさ5億も使ってないフォックスオートさんが1位になりましたからね。
そうそう、
うん、だから、
うん、あれはどうかと思うけどね。
セブンさんの今の感、ね、言い方だとファーストチームがやっぱり一番大事だってことでしょ。
そうそうですよ。だって
ってことはちょっと申し訳ないなと思ってるのは、今
どうして
ビリエンテツなんて言いましたけど本当はフォックスビリットだったんじゃないかと。
フォックスビリット、
はあ、いなかったら好きかって言うね、あなたも。
フォックスビリットいいね。
なんじゃない本当は。
ああ、ビリッと来てるかもしれないですね、今ね。
ビリッと来てる、今。むっちゃくしゃみしてると思う。
うん、
北海道も寒くなるみたいなんで。
ね。
多分もう5度ぐらい下がると思いますから。はい。そうですよ。はい。まあ、これ僕の考えなんでね。うん、まあ、皆さんいろいろあると思います。やっぱりトータルだろうっていう人もいるでしょうし。セカンドもね含めて条件は一緒なんだから、セカンドチームもっていう人もいるでしょうから、うん、まあ、僕はファーストチームかなと思ってるだけなんで、大事なのは、はい、
はい、
というわけでだいぶ横道それましたが、はい、カープの話題ですが、カープ今は沖縄ですかね、
うん、はい、そうですね、
はい、キャンプで、一軍がですね、はい、来ております。ちょっと入れ替えもあるんでしょうが、ちょと、カープのホームページによる沖縄キャンプの参加メンバーを軽く読み上げます。ピッチャーが栗、大道、森浦、大瀬良、森、常広、森下、栗林、高、黒原、増田、床田、滝田、堀江、矢崎、ハッチ、島内、川野、斎藤、アドア、玉村、内間、ハーンですね。でキャッチャーが坂倉、石原、高木、内野手が田中、康介、堂林、レイノルズ、菊池、林、小園、ニラサ、矢野、シャイナー、二股で、外野手が中村健人、久保、田村、中村翔成、中村隆弘というのが、一応ホームページ、カープのホームページで、公表されている沖縄のキャンプメンバーになっております。でここに入ってないメンバーは2軍と、2軍はまだ宮崎ですかね、
うん、
はい、 になっております。で、やはり注目といえば、まあ、外国人もそうなんですが、新しく入った新人選手ですかね、常廣と高、それから滝田が入ってて、あとは内間ですね、現役ドラフトで入った内間ですかね。で、西川の人的保障の日高は2軍スタートと、はい、いうことになっております。で、対外試合ですが、2月17日に沖縄でロッテとの試合をありました。練習試合ですね。先発はカープ黒原とで、玉村、増田、森浦と投げて、4対0で勝ちました。で、翌2月18日には阪神戦を行いまして、広島は斉藤、森、堀江、川野、内間と継投しましたが、逆に4対0で負けました。はい、阪神からは3安打しか打てず、逆に阪神はカープが15安打を打つという形になっております。で、次にメンバーいときましょうかね。スターティングメンバーですけども、先ほどロッテが1番指名打者レイノルズ、2番ファーストシャイナー、3番ショート小園、4番ライト田村、5番キャッチャー坂倉、6番レフト中村貴弘、7番センター久保修、8番セカンド韮澤、9番サードが林光太と。で、2月18日阪神戦、先発は斉藤裕太ですが、1番指名打者シャイナー、2番レフト田村、3番ショート田中康介、4番ファースト堂林、5番サード林、6番セカンド小園、7番ライト中村貴弘、8番キャッチャー石原、9番センター久保となっております。はい、ざっとこんな感じで今のところ住んでおります。カープのキャンプ住んでおりますが、何か我こそ、はい、
今のスターメン聞くと、あれ現役ドラフトやったって
言ったんだろ。ドラフトとの、あのワンワンさんのチームですね、これ。
そうだよね。
シャイナー、レイドル、タムシンスキーとか。
そうでしょ。
いや、軽眼でしたね。
軽眼ですよ、やっぱり。
1、2番とはちょっと思いませんでしたけど。
この外国人なんですけども、
うん、
シャイナーとレイノルズ、どっちかといえばどっちも中距離バッターっていう、
うん、
いう感じなんですけども、成績的に言うと、まあ、今のところはレイノルズの方が日本球界に適応が早いのではないかという話が、まあ、出てたりしてますね。
なんか、
はい、
左肩に違和感で阪神戦は欠場っていうのが出てますね。
そうですね、
レイノルズ、
うん、でもまあ、
うん、
でもまあ大事には至ってないみたいで、開幕には全然、はい。
なるほど。
はい、
うん、
まあ、レイノルズってもライアン・レイノルズではないですけども。
ライアン・レイノルズだと7月まで活躍しない可能性あるから。
でも、デッドプールに変身すれば、やっぱり、チート級ですから。で、レイノルズの方がメジャー経験があって、シャイナーの方がなかったのかな、確か。うん、でも、年俸はシャイナーの方が上ということになっております。はい。で、ピッチャーの方ではハッチとハーン。で、どっちかといえばハッチは先発にローテーションに入るんじゃないかっていうふうには言われてますけどね。だから、まあ、開幕はクリっていうふうに決まってましたので、でまあ、クリと、まあ、大瀬良がどうなるかにもよるんですけども、まあ、あとは森下で床田、まあ、今回このハッチ、あとまあ森が入ってくるのかそこに、それとも黒原が入ってくるのか、うん、玉村が入ってくるのか遠藤が入ってくるのかちょっと分かんないですけど、
この僕はカープの一番ナンバーワン先発は床田だと思ってるんですけど、
うん、
クリオ開幕戦っていうのは何か作戦なんですかね。
わかりません。
ああ、なんかあれかな、当たるチームとの兼ね合いとかもあるのかわからないけど。
どこでしたっけ開幕は。
わかんない。全部わかんない。でか、ここに書いてある。で、自分でないのか。3月だよね。開幕
DeNA?
横浜だ。
DeNA でしょ。
横浜だ、
うん、
いやあんまりクリいいと思わないけどな横浜
そこはあんまり関係ないんじゃないですかね。やっぱりこう絶対向こうも S 級来るわけじゃないですか絶対に、
うんうんうん、
まあ多分おそらく東だと思うんですけど、
うん、
まあバウアーのあれもいるんでしょうけど、
あ
もう関係ないでしょ。そこまで見ると開幕ってもう相手のこと考えてないと思いますよ。相手との相性とか、うん、もう どのチームもエースをぶつけてっていう感じだと思うんで、
うんうん、次がね松田に帰ってヤクル
でしょ、
うん、まあそうか。だからどういう価値の計算してるか分かんないけど、
うん、
普通に考えるとやっぱ床田を開幕で、
うん、
松田で九里かなって思うけれども、
うん、
でもそのなんだろう東にはちょっと厳しいから五分五分の床田持ってっても五分五分だしみたいな、
うん、
逆にあわよくば九里で、
うん、
まあここは負けたとしても2戦目から取ろうみたいな考えをしてるのかなっていう。だとしたら結構作詞で面白いなと思いますけどね。
まあ床田が何番目に来るのかにもよるんですけど、まあ裏ローテの1枚目で来るのか、
うん、
あるいはもう九里床田とぶつけてくるのか、うん、裏ローテの1枚目を森下にして来るのかですよね、うん、森下がどっち来るかですよね。
そう
だね。
あとはだからその先を言うと、
うん、
そこがヤクルトの次が中日で、
うん、
その次がだから甲子園で阪神なんですよ、
うん、
そこに床田だっていう考えはあるかもしれないですよね。
うん、
栗だからその栗はこのまま行くと横浜と中日に当たって、
うん、
でもし床田を裏ローテの先頭に持ってきたらヤクルトと阪神に当たるみたいな、
はいはいはいはい、
なるからこっちの方がもしかしたら勝ち星を稼ぎやすいって考えるのはもしかしたら、うん、ありかなってちょっと今思ったけど分かんないですけどね、うん、本当に調子を見てくりって言ってるのかもしれないし、
まあ、大体今までのカープのパターンで、まあ、表も裏もそうなんですけど1戦目と2戦目は、まあ、それなりの力のあるピッチャーで3戦目にどうしてもお試しの選手っていうのが来るじゃないですか、
うんうん、
ってことは、まあ、例えば栗表が栗床田と来た場合に、
うん、
裏に来るのが森下、だから大瀬良がどう使われるかですよね。大瀬良がまた先発として計算するんだったら、まあ、裏が森下、大瀬良かな。で、3戦目に、まあ、例えばハッチを持ってきたり、お試しで、他の、まあ、森とか黒原とか、まあ、今回なんかアドワも先発の、なんか練習してるっていうのがあったので、その辺をお試しにして、まあ、そのうちね、常廣も調子上げてきたら、そこも入ってくるんだろうけど。
うん
うん、じゃないかなと思ってるんですけどね。3、まあ、常広次第だな。常広がの仕上がり次第では例えば日曜日ぐらいに常広が投げるとかだから、
うん、
表ローテの 3番手みたいな感じになるのかな、うん、だいたい日曜日に割とお試し枠って多いじゃないですか、
うんうん、
カープってそういうのもあるのかなと思って、 結構なんかハッチもあれですよね、なんか評判いいですね。いいっていうね、
うん、
なんか投げ方が日本人っぽいって、なんか去年までいたアンダーソンみたいな感じではっきりと足上げてはっきりと投げるっていう、あのいわゆる外国人みたいな上半身投げみたいな感じじゃなくて、
うん、
綺麗な投球フォームで投げる。まあ俺ちょっと見てないんですけど映像、なんかキャンプで見た人が言ってるのには結構綺麗な投球フォームらしいですね。
新井さんが開幕投手をどの程度なんかその重視して送り出してるかだよね、わかんないけど、
う
ん、
そうか、
うん、なんか結局オーセレじゃない、クリー森下とこだって誰がなっても別におかしくないと思うんですよ、
うん、
普通に、
うん、
ただクリってあのオーセラとね同期入団でずっとライバルとしてやってきて、
うん、
実際タイトルも取ってるしさ、うん、最多勝、
うんうん、
で去年3回ぐらい完封もしてるよね、
そうそうそうそう、
うんっていう実績残しつつ開幕投手がゼロっていうのは、
うん、
やっぱりちょっと選手の格としてもなかなかね逆に珍しいぐらいだから、うん、まあ大瀬良が今調子を落としてる今、
うん、
まあ、年功序列っていうのはおかしいけどさ、うん、まあその3人が別にもう、うん、特にその決定打に欠けるんであれば、うん、まあ、うん、今年の柱は栗っていう風にしても全然おかしくないから、そういう決め方なのかなとかちょっとうがった見方ですけど思ってますね。
まあだから投手のキャプテンクリ、野手のキャプテン堂林みたいな、
そうそうそうそう、
なんかな、うん、でまたこの2人同級生なんで、
うん、
多分そのピッチャーと野手の垣根を越えてじゃないけど、
うん、
話もできると思うんで、そういうのもあるのかもしれないですね。
そうですよね、
今年はもうクリだぞと、
うん、あのね、さっき言ってたその先発候補も松根博だ、黒原だ、森だとか玉村だっていうのもやっぱりまだ若いし不安定じゃない、みんな。
そうですね、
うん、ってなるとやっぱクリみたいなの、ああいう選手が引っ張るっていうのをチームとして考えたんじゃないですかね。
うん、
まあね、本当野手の堂林も気持ちを前に出すタイプだし、今はもう、うんうん、
そうですね、
うん、ちょうどいいんじゃないですかね、雰囲気としては。今、うん、野手の話はまだこれからだと思うんだけど、野手こそね若手が伸びないといけないんで、もう投手も野手もそういう選手をね上に上げて、だって大瀬良ってそういうタイプじゃなかったじゃん、基本的には。
そうですね、結局なんかキャプテンっぽくなかったですよね、
う
ん、
そうそう、でその前の
みたいなことは任されたけど、
うん、そう、その前にね看板張ってた野村雄介もそんな感じじゃなかったし、うん、ちょっとカーブとしては珍しいタイプでいいんじゃないですかね。
去年は確か大瀬良でしたよね、あの
大瀬良
開幕投手ね、
うんうん、3年連続ぐらいやってんじゃなかったかな大瀬良が。
もっとやってなかった、結構ずしばらくずっとやってた気がする。
笹岡さんの時はずっと大瀬良だったですよね、
うん、
うん、
あ、やっぱ6年連続だって書いてあるわ。6
年か、
うん、
すごいね、カープの歴史の中でも6年連続ってい
ないかもね、
いないかもしれない、うん、あんまり。
でそれであのー、
あごめん、6年連続を逃しただ、5年やってたんだ、
はいはい、
うん、今年逃したってことね、
今年やればってことなんだ、
そうそうそうそうそう。
で去年それであのーまあ、結果2位にはなったけどね、カープは、
うん。
開幕は3連敗したんですよね。
うん、
3連敗どころ4連敗しますから
ね。4連敗か。
しかも初勝利が雨天コールドっていうね。
まあ、そっか。うん、なんとなく、だからその、多分大瀬良もそういう感じではめたんだと思うんですよね、
うん、
去年は、
うん。
なんか同じようなことをして、ちょっと怖いなって気は、ちょっとだけね。
うん、
まあでも開幕の4連敗がそんな響かないっていうことも去年は知ったので、
うん、
うん、
いや確かに開幕ダッシュとかも言うけど、うん、結果終わってみると分かんないもんすよ。
そうだね、
それこそね、おととしの阪神なんて9連敗開幕9連敗してからでも3位に入り込んでくるきますからね、
う
ん、
確かに確かに、うん、
終わってみたらそうだけど、やっぱり最初で、ね、行くのとこけるのとは全然違うからね。
そうそうそうそう。だから本当、 143分の1なんで、開幕戦だろうが、最後の消化試合143試合目だろうが、ってことですよね。
ただね、今年に限っては、そのピッチャーも投手もさっきの話だけど、若手がいる多いから、なかなか勝てなくても、例えば、しばらくローテで外さないとか、バッターを打てなくても100打席とかは必ず上げるとかっていう、我慢が必要になるじゃないですか、絶対今年って。
あるなる。
あ、ってなると、開幕白星先行だったら、我慢できる期間が長いはずじゃないですか、絶対。黒星先行すると我慢できる期間が短くなるはずじゃないですか、絶対に。いくら新井さんといえど、もう目先の勝利にこだわらないといえどもさ、さすがにあまりに負け込んだらちょっとなるから、だからそういう意味ではやっぱ勝てるとこは勝って、その、ね、願わくば4月はね、そこ、勝ち越しぐらいに行かないと、特にバッターの外人、今良くてもね、わかんないじゃん。
わかんないですね。
で、多分、ある程度悪くても、ゴールデンウィーク明けぐらいまでは絶対使うじゃん。もしくはその、交流戦までは。
そうですね。
その時にあんまり、負けが込んでるとそこまで使えなくなっちゃうと、もうあと、どうしようもなくなるから、今年はちょっと開幕は取ってほしいなと思うけどね。
打ち崩しますか。
まあ東はね、あの時クライマックスでも打ってるから、
でもヘロヘロのクライマックスのヘロヘロの東と、もう元気満タンの開幕戦の東と違いますからね。
まあね、それは分かんないけど、
今年は、ね、俺結構カープってピッチャーいいと思うんですよ。
ピッチャーいいと思う、僕も。
久々の投手王国復活かなと思っていて、まあ今のその新しい、ピッチャー滝田とか高太一とか、まあどういう使われ方するか分かんないですけど、先発なのか真ん中次使われるのか分かんないですけど、でまあ後ろはしっかりしてるじゃないですか、栗林と、
そこなんよね、
矢崎と、でも俺今年はちょっとパフォーマンス落とすと思うんですよ、この3人、特に島内と矢崎は、やっぱり去年の反動が出ると思うんですよ、割と使われてきたので、でも俺なんか出てきそうな感じがするんですよね、それをさらに埋める選手が、それがまあ増田なのか、まあ他のまあそれが中崎が出てくるのか、それとも新しい選手が、上がってくるのか分かんないですけど、ルーキーとか、まあ去年取ったね、長谷部とかいますから、川野とか、なんか俺そういう次が出てくるのもあるんで、期待できるので、今のカープはだから割とまあそのね、いつもピッチャーはいいけど打つ方がダメっておなじみのチュニドラとはちょっとそれよりもっと打てるので、うちのチームは割と西川が抜けたからっつって圧倒的に順位が下がるとは思ってないんですよ。
投手陣はもう年齢的に見ても出そうな年齢がすごい塊としているじゃないですか、社会人で取ったとか今年も大卒いっぱい取ってるで、だからもうある程度もうちょうど脂が乗りそうな人たちばっかりなんで、その中からね、2人でも3人でも出てくればもう全然いいと思うよ。
で特に黒田球団アドバイザーがものすごく尽力してて、まあ島内がこれだけ覚醒したのも黒田さんのおかげの面もあったりするので、また第2の島内が出てきそうな感じがするんですけどね、僕は。第2、第3の。
いや、もう今年こそね、黒原。俺は言うけど。
なんだろうな、2軍じゃ結構いい投球するんだけど、1軍上がると勝てないですよね。
2軍では本当、去年もそうだったよね。 何なんだろうな、マウンドでビビっちゃうのかな。
やっぱり関税あるあるかな。やっぱバーバーさんもちょっとそういうところがチーム作り、元気ドラフトチーム作りはいいけど最後の投票で勝てないとかいう
あれは別にラロッカさんのせいなんだけど
肝心なところで勝てない。
そうそうそうそう、
なんか斜めに帽子かぶるのやめたほうがいいんじゃない。あれが
俺全くね、全く野球と関係ないけど、俺でも関西学院の好きなところはさ、このご時世でもね、ちゃんとねミスコンやってるところがねすごいと思うよ。このルッキズムが批判されるこの時代において、で結構レベル高い、かわいこいんですよね関西学院のミスコン、割と注目してるんですよ俺。
あそこはだってもう一応あの関西では一番のおしゃれ大学だからね、うん、だからもうあの学校からそういうの取ったらもう何も残らないかって、だからもうその見た目だとかさ、おしゃれだとか合コンとかああいうのをなくしたらもう何のアイデンティティもない大学だから。
いや、そんなことないでしょうけど。
いやでもそうよ、もうほんまにあそこの大学行ったらみんなもう遊ぶぞみたいな感じで腕ブルンブルン振り回して男も女も来るからさ。
だから両方やってるんですよね、あの男子も女子もね、ミスコンとミス。
ああそうかな、う
ん、今はね結構イケメンもいるし男性の、やっぱあこういうとこいいな感じと思ったりするんですけど、いまだにこれだけいろんなところでなくなってきてるじゃないですか今ミスコンとか、うん、
あそこはブレないね。
ブレないですね。いいですね、うん、そういうとこ
好きだ。アホな大学やな、ほんま。
世間が何と言おうと我が道を行くみたいな感じでいいと思ったんですけどね。はい、まあ話はだいぶそれたんですけど。
そうなんだな。だから今年ね、その、あの斎藤とかもさ、すごい、評判良かったりするじゃん、ピッチャーの、もう体も出来上がって、ね、だから、基本ね、あのずっとしばらくドライチが当たってたんで、うん、ピッチャーのね、
うん、
だからもう、黒原だけはちょっと出てこないのは、本当寂しいんだよな、OB として。
まあ、矢崎も諦めたかけた頃に出てきましたからね。意外と意外と忘れた頃に黒原出てくるじゃないですか。
まあなんとなく似てないこともないけどね、そうそう雰囲気は。
忘れた頃に矢崎、名字変えるか黒原。
そうだね、
登録名変えようか、
変えた方がいい。矢崎ぐらいのふてぶてふしさがない。
そうだね。
そうですね。
でもね、矢崎は言っても初先発は大活躍したからね。
もうあわやのヒットノーランですからね。
そうそう、
あれだますぎて。
そうそう、あれだますぎて。ただただ球の勢いがあるってことだからね、あれ。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
だから黒原は一回もそういう無双したことがないからさ、だからまあ今年はねある程度チャンスだしいいみたいだから、ぜひぜひちょっと。
そうなんですよ。
欲しいと思ってますよ。今ちょっと話してたけど、斎藤なんか見てても体がやっぱ一回り大きくなってね。
うん。
2年目だよね。
2年目ですね。
うん。こんなんでこんななるかっていうぐらい、すごいよね。やっぱドライチに入るだけあるわと思って。
カープの高卒ルーキーって大体2年目に出てくるの多いんですよ。
そうだね、う
ん、アドワンも2年目に出てきたし、玉丸も2年目だったでしょ確か、うん、でマイケも2年目だったし、
うんうん、
ピッチャーは困らないな確かに。
じゃあ本当になんかまあ未知数ばっかりだけど、 でも何人か出てきそうな予感をするよね、間違いなく。チャンスも与えられるだろうし、
うん、いいなまあ、 あれだけピッチャー中心に、ね、補強してたんで、うん、まあ、それが反映してくれないと困るのは困るんですけど
ね。まあね、
いまだにピッチャー不足だよっていうだったらね、あれなんで、まあ外国人か、まあとにかくあれですよね、外国人は当たればラッキーということで、基本的に僕はあまり考えてないですけどね。
うん、うん、そうだね。去年に関してはね、ハッチが出てこなくても日本人だけでもありそうだもんね、
うん、
ピッチャーはね。
それで出てきて活躍して、プラスアルファしてくれればいいよねぐらいのもので。
うん、でいいと思う、なんか。
そこに過度な期待しても、しんどいだけだし。玉村と遠藤な、どっちかが。もうきっちりローテ入ってくれれば割と安定するんですけど、ここは玉村かなと思ってるんですけどね、やっぱ。見てる感じはですね、今まで。
そうだね、
安定するのは玉村かなと思ってるんですけど、
遠藤は出そう出そうと言われて出なかった中村優太の匂いがするんじゃない
中村優太よりかは出てるけどね、一応試合に
出てるけど、なんかでもうちょっと今もらったチャンスの数からすればもうちょっと出てきてもいいかなとは。
そうですよね、
うん、
本当中継ぎもいいんで、まあもし調子良ければ栗林とか矢崎とか島内はもちろんのこと、ね、大道とかのあたりも入ってくるんで、本当敗戦処理投手がいないというか、中継ぎのみんな勝ちパヤーとか思って、ね、高崎もなんか良かったりするし、この新人のタカとタキタはどっちタイプなんですかね、先発タイプなのか、なんか次タイプなのか。あ、ね、あでも、うん、
あ今までの使われ方見てたら、その、まあ、新人の真ん中次からさせるんだろうね、しばらく。
ピッチャーは、うんうん、だから、まあ、阪神に次ぐぐらい、
うん、
多分いいですよね、
うん。
横浜は今なんか抜けたりしてるし、
うん、
巨人とかヤクルトはちょっとまだ後ろとか厳しそうだし、あとどこだ行ってないの。
いいね。
言った。
あ、中日？
あ、中日、あ、そうか、中日もいいのか、ピッチャー。ピッチャーだけで見ると広島中日が、まあ、2位3位で1位が阪神みたいな感じですかね、
うん
うん、
巨人もでも割と出てきてますけどね、若手のピッチャーが。
中継ぎも
中継ぎなんですよ、要は後ろどうつなげるかなんですよね、
うんうん、まあ、大勢が復活したらね、分かんないかもしれないし。
だけど、だから大勢までどうやってつなぐかですよね。
うん。やっぱ打つ方だと思ったよな。
それが見えてる ですよ、カープって。
うん、
後ろに栗林にどうつなげるかっていうのが見えるじゃないですか。う
ん、見える、うん、なんてところは。
例えば中日、じゃあマルチネスにどうつなぐのかとか、
うん、
じゃあそもそも DeNA 抑えは誰なの、山崎康明なのか、違うピッチャーなのかっていうのも不安だし、巨人も大勢までじゃあどうつなぐのかっていうのもあるし、だからそれが確率ちゃんとしてるの、俺は多分広島と阪神しか、
うん、
イメージできないんですよね、今のところは。うん、まあ、シーズンが始まってしまえば、まあ分かんないですけど、どうなるか、うん、今の時点でイメージできるのはこの2チームだけなんで、抑えが決まったとしても、うん、じゃあそこにどうつなぐかっていうのは、なかなか他のチームっていうのはしんどいんじゃないかなと思ってますけどね。
うん、だからそうなってくるとやっぱり阪神には勝てないんですよ。
ん？
阪神には勝てないんですよね、やっぱり。そう、そうなってもさ、
いやでも分かんないよ、どうしてもさ去年のイメージって引きずるじゃん。
うん、
うん、だけど阪神はやっぱりあれだけのねやってるから、だいぶ選手に疲労は溜まってると思うからね。
うん、
でオフも引っ張りだこじゃないですか、テレビだなんだのって、阪神の選手って地元から始まって、
うん、そうだね、
相当疲れは溜まってると思いますよ。
なるほどね、うん、
まあそれでも連覇するぐらいの力はあるのはあるんですけど、
うんうんうん
うん、じゃあすんなり優勝できるかって言ったらそうじゃないような気もします。まだオープン戦とか見てないんで何とも言えないですけど、僕の現時点の予想では今年もカープと阪神の優勝争いだと思います。
おお争だからそこなんですよね。
しかもか、
うん、
この2チームが抜けて争うと思う。なんか3位と10ゲームぐらい差がついてるような気がする。
聞く出たな
今のところはね。そうします。いや、新井さんマジックは大きいですよ。あの人は単純な選手 あの補強したとか抜けたとかいう単純な足し算引き算のさらに上にいますんで、新井マジックって、選手の底力を発揮させる能力って、あの人、多分歴代カープでやった監督の中で最高だと思うんで。
うん、ピッチャーはね、その、多分実力通り出るんじゃないかなっていう気はしてるんですけどね、今年も。去年ってやっぱりこう序盤の秋山と菊池の覚醒感とか、うん、あの辺の運の良さみたいのが僕はあった気がしていて、なんかそこだから打つ方は何かしらの新井さん力プラス運がないと結構ピッチャーも疲れてきちゃうしね。
いや俺それを引っ張るのが新井さんだと思うんですよ。
うん、
持ってますよあの人やっぱり。
西川って、まあ、出てない時期もあったけど、うん、でまあ、西川帰ってきてからも連敗がするとかいう感じもあったけど、
うん、
何かしらとりあえず困ったところを置いとけるみたいな人だったじゃない。
うん
うん、結構そこがいなくなったっていうのが、
うん、
意外とこう作戦立てる上でも厳しい部分が出てきちゃうんじゃないかって思ってるんですよね、その打つ方ですよ。
うん、
だからまあ西川そう、ある程度去年みたいに4番上本にするとかそういうことじゃなくて、ある程度の計算できる打順で戦えればいいけど、そうじゃなくなった、まあ、外人が全く総崩れとか、田村も伸び悩みましたとか、まあそっか、そんなこと言ってたら、まあ、どうしてしょダメなんだけどね。
うん
うん、
いや、だから、使い方、うん、打順がどこでもこなせて難しい西川とか小園、まあ、小園も難しいですけど、どこにやってアメリカ問題っていうのがあるから、でもその選手が抜けるってことは、当てはめやすいってことですからね、使い悩まないじゃないですか。その西川をじゃあ まあ、
うん、まあそういう考え
だよ。3番なのか4番なのか、あ、うん、それとも1番なのかとか、まあ、いろいろ考えるあれがないので、逆にここにそこにスパッとはまる選手が例えば、まあ、これ今回から出てくるのは分かんないですけど、例えば外国人ならクリーンアップは収まるだろうし、若手なら、まあ、7番8番ぐらいに入ってくるだろうし、やりやすくはなるんですよね、打順の固定しやすくなるっていうか。
そう、固定化ができれば。で、僕はこれバーボンさんと意見違うかもしれないけど、去年の後半を見てると小園が3番にバシッとはまればなんかいけるんじゃないかっていう気はしてるんですけどね。どうですか小園3番に懐疑的だったかじゃんかな。
懐疑的だな小園は。
でも去年の後半のが維持できれば僕は丸波なんじゃないかって思ってるんですけどね。
いや丸は選球が良かったからね。あ、
何ブンブン丸
じゃないですかね、小園みたいに、ま
あ、そうだから、そうだ、ね、塁に1、2番が倒れた時に自分がチャンスメイクできるバッティングをすればいいんですけど、小園って早打ちなとこもあるし、
うん、
でそれは決して早打ちがダメだって言ってるわけじゃなくて、うん、その特性を考えたら3番じゃないような気がするんだよね。
そうね、なんかでも本当去年の後半小園しか頼りにならないなって思った瞬間があって、僕の中で。
そう、
うん、小園の前になんか二塁にいたら点が入るかもしれないけど、それ以外は無理だなっていう感じなかったですか？そんなことはない。
そこまで信頼感を置いて見たことはあんまない。
いやー、そうか、そうなんだ。
あ、だから、
うん、
ねえ、あ、どうぞどうぞ。
あ、いえいえ、どうぞ、いいですよ。
いや、だから、ポテンシャルはね、当然。まあ、侍にも選ばれるぐらいだし、
うん
うん、いいんだけど、ただやっぱりそこって、
うん、
ショートとしては打撃がいいっていうレベルをまだ達してないと思う、出してないと思うんですね、
うん
うんうん、確かにショートとしてはすごい打撃いいし9大点だと思うんですけど、じゃあバッティングだけフラットに見たら3番かって言ったらやっぱそうは思えないですよね。
そうですね、
うん、
結局西川があっち行ったりこっち行ったりしたのって丸が抜けちゃって3番があんまり固定されなくて、でそのなんとなくこう3番はふわーっとしておいて、なんとなくいろいろ打順をこう今日はこうかなこうかなって決めて、最後に余ったことの置いたって感も当初はしてたんだけど、でも逆に考えるとそこに本当に小園っていうのがハマれば、僕は西川ふらふらいろんなとこ置いていった西川っていうのがもう、まあ、いらなくなるっていうか、西川じゃなくても良くなって、逆にこうその新カープ打線みたいのを本当に作る、それこそ田中丸みたいな、田中丸聖也みたいな感じのが出来上がる可能性を秘めてるんじゃないかっていう気がするんですけどね。秋山を置いちゃうとね、なんかちょっと今後の展開が見えないっていうのかな、将来性が、
うん、
気もしていて、いいんですけどね、秋山でも調子がいいときはね、
うん、秋山、まあそうだね、
うん、
本当は一番でやってほしいんですけどね、秋山は、僕は本音は、
うん、
ただそのセリーグの一番っていうのがピッチャーがいるから難しいっていうので3番になってるところもあるんですけど、本人も1番が一番いいらしいんですよ。
あ、そう、
うん、だからそこをどこまで飲めるかですよね、うん、でもまあ菊池の可能性が高いかな。
17番は、あ、17番だ、あ、37番はごめん間違えた、
37番はね辛いと思うよ。
そうですか、
だって出てきてるもん、次が次々。だから話はまあちょっと変わりますけど、この中村トリオですよ、
中村トリオね。
中村トリオの一人でも出てきたらちょっと辛いですよ。
ね、確かに。
だってもう末金はもうあれでしょ、可能性高いでしょ、もう去年のあれからいくと、
うんうん、そうですね、金が手遅れてんのか、
うん、でまあ秋山は怪我してたらあれですけど、そうでない限り、うん、まあ秋山はもう硬いじゃないですか、
うん
うん、となるとあと一角中村トリオの誰か出てくると、
うん
うん、
中村トリオプラス田村がいますからね、
うん
で、しかも今回その沖縄に行ってるのがみんな若いじゃないですか、中村トリオ、田村、うん、久保っていう、多分こう多分相当期待の若手だと思うんですよ、うん、この5人は、
うん、
だから一人でも出てくると俺は37番相当やばいと思います
あ、なにあの MVP の松山さんいないんだね。
MVP の松山さんはあのゆっくりします
お風呂に入るのが MVP
そうそう
あの人代打だから言ったけど
そうそうそう
なるほど、本当だ、本当に若手だけで占めてるのか、外野手が、うん、なるほど、
だからそれだけ期待があるってことですよ、うん、いやだからさ、俺はよくね言われる、育てながら勝つってそれは無理だよって言うけど、俺なんか新井さんやりそうな感じだったよね誰もできなかった育てながら勝つ、なんか新井さんだからでこそできるみたいな、本当ね、俺あのまあいろんなエピソードってあるんですけど、あの葉月がね、新井さんに言われたのが、20回盗塁に失敗 してもお前を使い続けるって、あ、20回盗塁失敗し続けるまで使い続けるよって言ってくれたらしいんですよ、うん、でそれで思い切って、あ、少々失敗してもいいんだっていうので、どんどんどんどん果敢に盗塁していく、いって、結局あの CS のあの盗塁3盗とが生まれてくるんだけど、
うん、
やっぱりそういう声のかけ方ってできないじゃないですか。一軍でダイソーで盗塁20回失敗してもいいよってなかなか言えないから、
うん、
そういう風に多分そんな多分一例だと思うんで、もっといろんなね、うん、選手と話していろんな声かけしてもらってるから、やっぱりあの人のその人を乗せる天才、野村健次郎曰く人を乗せる天才っていう、
うん、
言わせるだけあって、本当あの人の手にかかるとこの選手がっていうのが本領発揮して覚醒したりする可能性があるので、
うん、
単純な足し算引き算にはならないような気がするんですよね、
うん、
その荒いマジックが炸裂すれば全然阪神と優勝争いできると思ってるんで、俺里崎が再開予想してましたけど、カンプしかできたかって
なんか逆張りだよね、単純に去年のあれ、
そう
確か僕もね、去年の盗塁数っていうのは本当にびっくりしていて、突出して別に走ってる人っているわけじゃないじゃない、
そう、
でも全部足すと1位か2位でしたよね。
そう、失敗も多いんですよ。
あ、
うん、失敗が少ないわけじゃないんですよ。失敗も多いんだけど、それだけ挑戦してるってことなんですよ、
うん、なるほど、
俺それは新井さんの意識づけ大きいと思いますけどね、うん、
そうですね、
いや選手としてはトライしてみようと思いますもんね。20回失敗するまで燃え使い続けるから頑張れじゃねって言って、うんうん、あれや一応やってやるかと思いますもんね、
うん、
19回失敗したらさすがに走んなくなるのかね、
物の例えですからそこはいちいちカウントしてるわけじゃないんでめんどくせえな、おい。その新井マジックが今年いい風に出れば、
そう、
うん、でね、やっぱりね クジヘッドとのコンビはね最高ですよ。
そうだね。
本当フジヘッドの力を新井さんが出して、
うん、
し新井さんの力をフジヘッドが出し、本当あの二人はいいわ。ブレーキとアクセルにもなるし、考え方もね、イケイケドンドンの人と慎重な藤井さんで、もうすごい先のことまで考えてるから、びっくりするって新井さんが言ってましたよね。こうなった時は、もうここでこうなった時はこう、こうなった時はこうで、もう何パターンか考えてるらしいですよ。で、すぐ、あの、ほら、新井さんすぐ、嬉しがってわーとか叫んじゃうから、
うんうんうん、
いやここ大だ大だとかここ大層大層っていうのが頭に伝わらない時があっておいおいおいみたいな時があるっていうふうに言ってましたけど感情型だから。
あ
で、あの人戸様だから藤井さんって、うんうん、悪役になれるんですよ。
あーなるほどね、
うん、ね、小僧に厳しくことを言ったように、まあ、うん、ね、ずっとあいつは恵まれすぎすぎね、し続けられてるし、カーブでも甘やかされてる部分があるから、まあ、自分で、ね、鍛えるべきだっていう風なのもパシッと言って、それを、まあ、実行するのも新井さんもあれなんだけど、ああいう汚れ役っていうか嫌われ役も本に勝手に出れるので、
うん、
そこは大きいかなと思ってますよね。
なるほどね。
でもう一人新井亮太っていうのが下にいますから、彼も、うんうん、まあね、戸様といえば戸様ですから、
うん、
そういうことをビシバシ子供とかにも言えるっていうのは、やっぱ今までのカープの、ね、なり合いって言ったらあるかもしれないけど、 OB ばっかりで端にも棒にも変わらなかった成績と選手がコーチになるでもなじみのカープですから、うん、それは全然違うかなと思ってますけどね。
確かに、まあ藤井さんがどんな感じか分かんなかったときは、ああ水本さんじゃないのかって思ったけど、うん、案外このペアの方が良かったかもしれないですよね。
そう
そうそ
う、うん、で、
うん、
2人での決め事として、どんなに意見が合わなくてどんなにぶつかっても仲が悪くなるだけはやめようっていうのは2人で話し合ってほしいですね。それでチームが崩壊したチームってあるらしいんですよ。結構仲良くて
密接。いや、カープがそうじゃないですか。
そういうのがあって、起用方法とかなんとかで仲悪くなって、あの二人仲良かったのに、っていうのが、それだけはやめようって。やっぱりそういうの見てきてるんだろうね、あの二人も。
まあそうだろうね。
で、それだけはやめようっていうのがあって、まあ喧嘩はしない。意見のは交わすけど、お互いにその喧嘩というか仲悪くはならないようにしようねっていうのが2人の約束らしいんで。
じゃあ2人が見てるってことは阪神で見てるのかね。
そうですよね、阪神まあ広島でもあったでしょうしね。
そあったよ、いっぱいあったよ。
でもそれは藤井さん見てないじゃん。
そうそうそう、まあどのチームでもあったと思うんですよ。どのチームでもね、僕らの世界でもありますもん。一般企業でもあの二人仲良かったのに仕事で一緒になった途端仲悪くなったというのありますからね。やっぱり
藤井さんが折れるのかね、ぶつかったと。
そうじゃない、一応
監督を立てて。いや最終的には、うん、最終的にはそうみたいですよ。
まあ新井さんが辞めたら僕も辞めるみたいな感じでね、入ってきて
です
ね。
そうそうそう、うん、だからってことで言いたいことを言わないっていうんじゃないみたいなんですよ。言いたいことは言うけど、うん、最終的に決めるのは監督なんでっていうふうなことは言ってますよね、
うん、
まあそりゃそうだわなっていう感じですよね。もう監督が最終責任ですからね。だけど本当にいいコンビですよ、あの二人は。
藤井さんはごまげはしないの？
いや、ごまげはしないですね。
おそこもいいで、なんかね。
そうっすね。そうね。
これ、コーチに 三好さんが入ってるけど、これ何コーチなの？
守備総理コーチですね、内野手の。
そうなんだ。
はい。で、去年まで内野守備総理コーチだった国防が打撃コーチになりました。
確かに守備はうまかったか、三好って。
でも、
抜群だね。
うん、
でも、その守備のコーチのコーチに菊池がなってますからね。じゃあ、菊池コーチでいいじゃんってことだね。そこがよくわかるんですけどね。菊池が、三好コーチの指導者になってますからね。こんなことだ
って。菊池の方が上だよね、多分。
全然上。
そうだよね、うん、難しいねそこ。
だから菊池兼任コーチいいじゃんと思ったけど。
まあね、兼任コーチにしたらあんなに年俸下がんなかったかもしれないのにね。
そうそうそう、あれダブルでもらえるらしいですからね。
そう。あれびっくりしたよ、その菊池の下がり具合が。
あれなんか何だったっけ、ジャンクスポーツかなんかで谷繁言ってましたね、監督兼任、選手兼任監督だったから2つもらえてたんで。
出してもいいけどな。
なぜわざわざ見るし、聞くしで
いいじゃん。いやいやいや。あ、そうね。うん、そうそうそうそう。
よくわからん。そんなに見るしいいのか。確かに守備固めで出てたけど。趣味の指導できるぐらいじゃあ趣味いいかってそんなイメージないよね。
そこはわかんない。
打つイメージもないけど ないけど、
うん、でも三好のファインプレーで8回9回助かったなっていうのは何回か見てますよ。
めちゃくちゃうまかった守備もあったけどね、開幕2戦目か3戦目で、ね、
そうそうそう、あった。
ただ非常にうまかったのは覚えてるけど、
多分三好より菊池の方がいろんな選手に教えてると思うよ。カープの選手ももちろん自主トレでキャンプでね、キャンプ入る前に自主トレで結構なんか菊池に守備を教えてもらうっていっぱい集まってくるじゃないですか。結構も今回も村上とか、うん、ヤクルトの、ね、村上とか入ってたけど、多分守備を知るってことからは絶対菊池の方が経験があると思う。
ただ菊池の守備って、まあ、あんだけ上手かったらみんなも教え声に来るけど、うん、できるのかね、あれみんなが。
分かんない。
いや、そこなんだよ。だから例えば源田とかって基本に忠実な感じするからさ、取って投げるのが早いとか、うん、あれって教えられる技術だと思うんですよね、あのレベルでできるか別にして、うんうんうん、でも菊池ってさ、ちょっと明らかに天才肌じゃん、
うん、
あとあんだけ深く守ってアウトにできるって、あの天性の肩の強さがあってこその部分もあるからさ、あれって教えてできるもんじゃないような気もしちゃうんだよね。
まあそうですよね。
うん、
いやあれ意外と考えて守ってますよ。
いやもちろんもちろん、ポジショニングとかも抜群にいいけどさ、じゃあライトギリギリのさとこに、あの足の遅いバッターだったらあそこまで下がるじゃん、うん、あれできないよ他の選手。
確かに
取ってもアウトできないからね。
そうそうそうそう、まあそこじゃないんでしょうね、グラブ、
まあそうだろうね、
の使い方とか、うん、まあその打球のね、こういう打球が多いバッターに対してはこう守った方がいいとか、
うん、
だってポジションが違うね、選手が言ってるわけじゃないですか、まあね、例えば村上なんてサードだし、
うん、ただ僕は三好はその基本に忠実なうまい選手だと思ってたから、
うん
うん、守備コーチは結構僕は、まあ、指導力がどんだけあるかは知らないんですけど、守備をちゃんと教えられるんであれば全然ありだと思いますよ。
あとはあれだな、松山だな、兼任コーチ
打撃、
うん、
あの人も天才派なんじゃないの。
でも結構みんなキックらしいですよ、松山。あれも聞いてたって言ってた、阿部も、
阿部とも、
友博、 トモヒロか。
トモヒロ。
もう松山に結構教えてもらったって、それがプラスになったって言ってましたから。で本人も教えるの好きらしいんで、松山自身。
ああ、松山の打撃技術はすごいって誰もが言うもんね、やっぱ。うん、
だから特に左バッターカープ多いんで。
でもなんか球児炎かなんかのカットボールを打てるか打てないかみたいな回で出てきて、
うん、
一番打った人みたいなの出てきたけど、
うんうん、
あれフォーシームじゃなかったっけ。
あ、フォーシームか。ノーも考えてないですよ、来たのポーンって打ちますよみたいに言ってた
よ。いや、それは多分言わない。企業秘密だよ。
本当に。
そうか、それは元気選手ですから。コーチになるとまた違いますから。
こんな作詞なんだ、あれも。なるほど。フォーシームだったかもね。そうだった。ピッチャーもカープの人が出てたんだよ、その時。誰だったかな、
ブリちゃんだし。
あれじゃない、
どこだったかな、
どこだ、パームボールじゃない。
パームじゃなかった。
パームもやってたし。
パームではなくてね、多分フォーシームかな。で、一番打ったのが松山だったの。今年じゃなくて去年だと思うけど、去年かもうちょっと前かもしれないけど。うん。まあ、それで打撃が上がってね、くれれば。
浅山よりいいと思いますよ、松山の
方が。浅山。残るね。
しぶといね。
しぶとい。
浅山向井よりかは経験あると思いますよ。打撃力もありますし、経験値もあると思いますけど。
そうだね。っていうか、もっと打撃がいい人はいるかつて。なんぼでもいたんですけど、
ね。なんぼでもいるんだけど。
多分12球団の中で一番実績ない2人じゃないですか、打撃コーチとして。
うん、
申し訳ないが。
そうだね。
さあ、田村、中村トリオ誰が出てくるのか。俺は意外と中村翔成とか出てきた感じがするんだけどな。もう崖っぷちすぎて、もうやるしかねえってなって。
崖っぷちすぎて、
うん、意外とこういうのが出てくるじゃないかな。ないかと思うんですけど、僕は。
うん、ああ、ね、もうポテンシャルはっていうのはもう聞き飽きたんで。
でも、ちゃんとキャッチャーも諦めて、外野手登録になりましたし、背番号も変わって、駒行も行ってってなってますんでね。
セルフ外出禁止令も出したらしいですよ。
そうそう。そこまで追い込まれているんだから、やっぱりね。
うん。そうだね。目が
出てほしいですよね。
欲しいですね。うん。現役、なんだっけ、現役ドラフトに出すんじゃないかって言ってたぐらいの選手だもんね、カープからしたら。
そうです
ね。それが出てきたらいいですよね。うん、出てたのかな、出てないよね。
出てたら行くんじゃないの？
行くかね、さすがに。他の球団。じゃあやっぱり守ったか。
もしカープがプロテクトするんだったら漏れそうなんですね。
ああ、それは確かに。あり得る。
あり得るね。
あ、でも今年だろうね。
うん、
今年ダメだったら何らかの形で、うん、戦力はやまだないかもしれないけど、それこそ現役ドラフト要員とか
トレード要員とかね、
ね、何らかの形で見切りをつけられる可能性あるね。
多分本人もそれ感づいてんじゃないかと思うんですよ、うん、だから、まあ、いわゆる必死のパッチでやってるんだと思うんですけど、
うん、
そういう意味では一番必死感があるのはこの中村トリオの中では中村翔成かなと思ってますけどね。
そうだね。 こちゃん。
うん、
いつか見てみたいですけどね、一軍の試合で、公式戦で、外野3人と中村。
まあまあ、そりゃそんなにどっちでもいいんだけどさ。
いや、昔から中村って選手多いじゃないですか、カープ。
多いね。中村いなくなったら補充するしね。
そうそうそう。よくある名字だけどさ、そこまで補充 し続けなくてもいいのにと。
ああ、でも今年はあれじゃないの、その中村3人もそうだけど、ある程度田村使うんじゃないの。
使うと思いますよ、
ね、あんだけ話題になってるし、実際ホームラン持ってるし、
うん、そうですね、一軍の試合わずか10試合で代表入りとかなってましたもんね、なんか、
うん、
ただね、俺は、まあ、わかんないですけど、俺は怖いのは怪我なんですよ。怪我持ちじゃなきゃいいなと思って、西海みたいに。
あ、
うん、あと守備力ですね。守備力がそんなに高くないんで、ね、まあ、もしかしたら守備固めで37番出されるような。
ちょっと待って、守備固めの37番やだよ。
だって、いや、
やるからね。
やる子
でも田村よりいいんじゃないの。
あ、そうなのかな、
分かんないけど、
あ、確かに田村末兼よりかはいい気がする。
高卒3でさ、いい選手って高卒3年目に出てくるんだよね、あのカープの場合って、
うん、
あの高卒3年目の成績を見たら、
うん、
聖夜もやっぱ97試合出て2割7分5厘で5本打ってんだよね、
うん、
だからこっから行ったから、
うん、
あの前田智則はもっとすごくてさ、
うん、
3年目にも3割8厘打ってホームラン19本打ってんだけど、
うん、
でこれはもう一旦ちょっと化け物として置いといて、
うん、
で、ま、丸もまだそこまで出なかったけど14試合出て1割5分8厘で徐々に段階で始めたりとかもあるんで、まあ、3安打か少ないな、でも、
うん、
でもだから田村ももし成長曲線がね、聖夜とか前田に匹敵するものになるんであれば今年出てきてもおかしくないよね。
全然あります、うん、俺は使われると思いますよ今年。よく、
いや今年は使うでしょ
う、うん、多分この5人の若手の中で一番使われるんじゃないですか。
うん、
うん、
今一つ林がね、やっぱり
そうね、
パッとしない中、うん、田村にシフトしてきそうな気がするな。
そうですね、
うん、
いやだから中村翔太逆に出てきてほしいんですよ、右だから。こう林とか田村と左じゃないですか。
そう、
林もね、一時期はおっと思った時はあったんですけどね。
あったよ、
これでサードは10年安泰という時があったのに。
だからね、あのやっぱりそのずっとサードがね、うん、空いてる時に取り切られなかったのがね、
うん
うん、チャンスだったのにね、本当に。
そう、
うん、
そうだよね、埋まらないね、サードはカープ。
結局今回もそうね、外人でね、
うん、
埋めていく形になるから。林こそもう中村翔成と一緒で、今年ダメだったらちょっとやばい、やばいというか何らかの形でね、
うん、
切りつけられてもおかしくないよね、
うん。
年齢も似たようなもんですよね、確か、うん、中村翔成が24歳、林が23歳、1個下か、林が23ですからね、高卒の。まだ林は大丈夫じゃないですか。
いやでも高卒で5年で出なかったら、どっから 出るかね。
でも5年っ と言ったらあれじゃないですか、 大学行ってたら1年目ってことでしょ。
ん、
うん、
大卒だったらまだ見切るの早くないです。
だから大卒だったらまだね、ちょっとアプロ入ってあれだけど、14か、林24、こっから出るかね、プロで4年やってて、4年じゃないわ、24になるの、もう5年、6年。だって今見てたらさ、林の同い年の24って、小園とか葉月だよ。
そうですよ。
っていうことはやっぱ小園ぐらいやっててほしいし、
いわゆるミレニアム世代ですよね、
うん、中村翔成に至っては25で1個上は坂倉だからさ、うん、やっぱりもう25の声を聞いたらもうね、相当寂しくなるよね背中も。年ぐらいまで見るんだろう。まあカープはそれなりに見るけどな。
まあ大卒の広瀬を10年我慢しましたからね。10年目にあの人出てきましたからね。
ああまあまあね。
よく辛抱しましたよ10年も。まあ誰か出てきてくれれば、
うん、
はい、あとはどうですかね、まあ、まあキャッチャーで言えばどうしても坂倉中心になるのか、相澤がまあどれぐらいやれるのか、でもまあ年々落ちていくからな、相澤もやっぱりここから上がるってことはなかなかしんどいでしょうから、うん、ってなるともう磯村もそれなりの年齢ですから、
うん、
となるとその次か石原か、まあ、今回、キャンプのメンバーに入っている高木か、
うんうん、
ってところでしょうね、
うん、まだ併用なんですかね坂倉と相澤は。
うーん、併用だろうけど俺は坂倉の試合の
比重は増やしてほしい
です、ね、増やすが増えると思う、うん、で坂倉は登っていくばっかり、相澤落ちていくばっかりですからね、ここからは。
そうだよね、もう抜いてるしね、要はその相手が落ちててこっちが上がってくるのがぶつかるとことかじゃもうないし、もう、
まあ、でも経験値はどうしてもね勝てないんで。
そうかね、
まあ今年はあれだよね、その最初の話に戻るけど、ピッチャーがさ若手が多いから、
うん、
当然その辺のキャッチャーの負担も大きいので、
うん、
しばらくはその相澤とだんだんいろいろ組み合わせを見ていくと思うんだけど、
うん、
このピッチャーには相澤っていうのがいくつかは必ず組み合わせがあると思うので、それなりの出場機会があるんじゃないですかね。本当にだってピッチャー育てるのも坂倉 やんなさい、打撃も引っ張んなさいってちょっと比重が重すぎるんでね。
言うてもキャッチャー来るで2年目だしね、
うん、そういう意味ではいい役割分担ができると思うんです、うん、ここは。
なるほど、
キャッチャー問題はまあそんなには心配もしてないし、
うん、
いや内野手もまあ外人がねそれなりに守れるみたいなんで、
うん、
とはいえ坂倉が怪我とかで抜けたら痛いっすよキャッチャー。
あ、そうだったらもうね、
打つ方はね、まあ守備の方はね、相澤とか磯村とか石原とかいるけど、打つ方はかなり打撃が、
うん、
打撃だけに打撃がでかいですよ。
そうなった場合はもうね、相澤をフルで出すわけにもいかないし、それこそ石原と相澤と
磯村ね、
うん、
だからなかなか磯村出せない理由ってなんか分かる気がする。
保険なの、
保険、
うん、
悪いけど磯村には。
まあでも間違いないし、ね、技術としては、
うん、
なんかの時は代打にも使えるから、いてくれたらすごい助かる人ですよね、
うん、
だから石原とか今の若い若手の高木とかがもうちょっと目処が立つと、
うん、
いつもら出してあげてもいいんですけどね、中日とかに。
そうだね。
うん、
やっぱ彼愛知出身だし、中日もね、決してキャッチャーが豊富、まあ、木下がいるにしてもそれなりの年齢ですし、
うん、
最後は行っても高橋周平もらえますか代わりに。
そんなにいらない。
いや、基本的にはトレーダー10日交換ですから、そんなバリバリな1月の選手が来ないですから。
ああ、
基本的には、
いや、でも向こうのスタープレイヤーなんで出さないんじゃないの。
なんかずっとその FA の話、FA じゃないわ、トレードの話が出てるじゃないですか。
うん、だったらもう思い切ってドラ1同士の中村翔成とネオあたりトレードして、で、中村翔成そっちでキャッチャーで使ってやってくださいって言ってやると。
まあ中村翔成手挙げましたしね、あのドラフトの時に、中日は。
ああ、そうだっけ。
うん。
うーん、
カープと中日が。くじ引きでしたからね、
うん、お互いね、地元に球団に入って芽が出ない同士、環境変えてあげるのもいいかもよ。
俺ちょっと途中まで話全く変わるんですけど、途中まで集計しようかなと思ってちょっとやめたんですけど、いや、ドラフトの1位って重複したり重複しなかったりするじゃないですか、単独だって、
うん
うんうん、
俺のイメージですよ、重複しない選手の方が活躍してると思いません？割と。
ああ、どうだろう。
重複してる選手ほどプロになってが苦労してる選手って多いような気がするんですよ。俺の肌感覚ですよ、これは。
どうかな。
俺それね、ちょっとドキドキみたいなと思って、重複したドライチと重複してないドライチ。だからもう、あの、外れ1位はもう重複なしですから、もちろんのこと。って考えると、重複してない選手の方が俺は活躍してる可能性が高いような気がする。
データは見たいけど。
見たいでしょ？で、俺も集計しようと思ったんだけど、全球団の集めようと思ったら大変なんで、ちょっと、とんざしたんですけど。
あの、重複したのにこんなレベルかよって悪目立ちしてるだけであってさ、意外と普通に重複してる人が活躍してるような気はするけどな。
いや、いるっすよ。昔はね、例えば野茂とかさ、福留とかいましたよ、うん、すげえ球団に重複しても活躍してるって、うん、ここいなくないっすか、重複して活躍してる選手あんまり。
もしかしたら人数的には重複してない人が多いかもしれないけど、
うん、
でも重複してない人の方が多いでしょ。
もちろん。
そもそも。だからパーセンテージにしたら、さすがに重複してる人の方が多かったりするんじゃないのか
って。だって、外れ1位が重複することってあるんだから。
うん。
例えば、まあちょっと例出しはですけど、うん、早稲田の3人だってそうじゃないですか。大石と斎藤佑樹と、
うん
うん。
うん。ほんで、福井か。まあ、福井は重複しなかったけど、最後まで福井に残ったでしょ、
うん。
中で。で、まあ、まだこれからだと と思うんだけど、まだ清宮もパッとしないでしょ、言うほど。
ああね、
うん。で、田中正義もようやくでしょ、ここ来て。で、その外れ、1位でチョークした佐々木千早もさっぱりでしょ。
うん。
割とチョークした選手って、ダメな。可能性は高い。まあそれいますよ、例えば佐々木朗希とか奥川とかそれなりにやって、まあ奥川もパッとしないか、佐々木朗希に比べると。
今ね、ネットでパパッと調べて、うん、2020年データだけど、うん、歴代5球団以上指名、うん、ジョークした選手14人いるんだって、
うん、
で、うん、見ていくとね、やっぱりそれなりに活躍してるよ。
それは昔じゃないですか。昔じゃないですか。
だから2020年までのデータだから。
いつから？
でしかも昔から。
ああ、うん。いや昔はいたと思うんですよ。ここ最近の話。ここ20年ぐらい。2000年から逆指名がなくなったぐらいから。
ああ。
パ・リーグとセ・リーグの差もなくなってきてぐらいじゃないですか。逆指名がいこうってなくなっていこうって。
逆指名、うん、2球団程度ではもしかしたらいまいちかもしれないね、
うん、
ちなみに見ると8球団は、
はい
はい、野本小池ね、
うん
うん、
小池いまいちとはいえ最多勝取ってるからね、
うん、
で7球団が、
うん、
福留と清宮、
うん、
まあ、清宮はまだあれだけど、福留はまあ一丁ね。で、6球団が、今の岡田監督、
うん、
清原、
うん、
あとソフトバンク、大場、ピッチャー、あと菊池雄星と、さっき出た西武の大石。
うん、
だから、この中で言ったら5分の3は活躍してるね、岡田、清原、菊池雄星は、
うん
うん。で、5球団が、中日の近藤慎一、
うん、
であと楽天に入った長谷部、
うん、
であとヤクルト入って吉野里ね、
うん、
であと楽天の松井裕樹、
うん、
ほんであとジャスティス田中原、うん、だから5球団になるとちょっと怪しくなってくるそうです半分なんて入ってない、
うん、
ってなるとやっぱ4とか3になるとやっぱりだいぶ確率落ちるよね、多分、
うん、だからもう圧倒的なんでしょうね、8とかいたらもう野茂とかも明らかじゃないですか、
あの時はすごかった、
うんうん、この野球太郎のドラフト答え合わせっていう分で全部じゃないですけど、例えば2014年だったら重複してみた安楽でしょ、
うん
うん、
で有原はまあ活躍しますよね、
うん、
あと安明か、安明もいいか、
うん、
だからこれは、安楽はまあご存知の、
ご存知だね
で2015年が平沢大河、高橋純平
だから
、小笠原慎之介はまあまあまずかで、高山阪神のね、
うん、
で2016年が田中正義、佐々木千早だけか、情報は。で、2017年が、清宮、中村翔征、まあ、村上はもう、まあ、ご存知の通りですけど、あと田島、オリックスの田島と、あと安田ね、ロッテの安田、あと馬場康介、今、巨人行った、元気ドラフトで。
元気でね。
うん、でこう見たらはっきり活躍できると、まあ、村上、まあ、中村翔征の興味はこれからっていうことにしても、まあ、安田がどう取るかですけどね、活躍していると取るか。
だから今聞いてて思ったけど、うん、やっぱそのある程度年がいって大卒とかで重複してたら確率は当然上がるけど、
うん、
高卒で重複したっていうのはやっぱり当たり外れが大きいよね。
うん、2018年、藤原、ロッテに行ったね、大阪桐蔭の藤原、で、辰巳亮介、 これ楽天だぞ。
で、近藤大卒だね。
近藤のね。で、ネオ。
うん、
で、上茶谷。
ああ、微妙だね。
辰巳なんて3球団ですからね、競合が。
でもそのメンツ。
4球団か、4球団競合か。
でも言ったらそのメンツで見たら辰巳って活躍してる方だと思うよ。ゴールデングラブ。
しかも辰巳外れ1位で4球団ですからね。2019年は、まあちょっと難しいか、2019年。石川、高谷、
うん、
とか佐々木朗希、奥川、あと西武の宮川。宮川さとしてもらうな、これ。で、日ハムの川野、河野、流星が上かな。昔のも、あ、見えるな、昔の。2010、例えば2013年、松井裕樹、柿田って誰？DNA 書きたわからん。岩佐田、大瀬良、うん、杉浦。
テピルとやっ、
日山川杉浦。
でも
石川 M。
聞いてみると大体名前と顔が一致するから。
それ俺らがすげえ野球見てるから
と。でも多分そこに今名前が上がってこなかったドラ1の選手単独の。
うん、
多分もっとヘベレキだと思う。
単独はだったら、いつ、例えば2013年だったら、単独は、森友哉。
おお。
あとオリックス、吉田和馬さん。これは、
まあまあ、
ピッチャーね。で、カープは大瀬良。
大瀬良強行したんだよね。
うん。
田村がい
い、ね。ああ、そっか。ごめんなさい。うん、こちらは強行者のヤクルトと。で、じゃあ2015年、競合しない単独は今永、
うん、
吉田正尚、
うん、
西武田和田、カープ岡田、ジャイアンツ桜井ピッチャー。
おほ
かな。2014年、チョークしてない高橋コーナ
ー、うん、
中日野村亮介かな、
うん、
千葉ロッテ中村翔吾、
お、
うん、オリックス山崎幸也、
おいいね、
巨人岡本和真、
最高だ、ね、
でソフトバンク松本裕樹、
ああ、
割と単独の方がいいような感じがするんですけどね。2016年、単独、オリックス山岡、中日柳、東北楽天藤平、ヤクルト寺島、西武今井達也、阪神大山だけかな。まあカープで言うたら矢崎か、外れなんで、単独と見れば。2017年は、単独がオリックス田島、 DeNA 東かな。あとまあ外れ1位でいけば巨人の桑原とかますけど、まあ、半々くらいかな。でもパッと見た感じ半々くらいですかね。あ、どうですか。いや、なんかパッとそんな感じがしただけで、
もう分かんないけど、なんか重複したのにこれかよっていう印象が強いのはなんとなく否めないような気がするけどね。
そうですね。
だって よく言うじゃん、ノーアウト満塁は点が入りにくいとかって言ってるけど、
うん、
いう実際調べてみたらちゃんと点入ってる、
ね、そうそう一番入ってるからねノアノーディング
当たり前だよね
前段的だねそうそうそのイメージが強いんだよね
そうそうノーアウト満塁でね入らなかった時の印象があまりに強すぎて悪目立ちしてるんだと思うよ
そうそうそうしかもこれで全球団共通っていうね、うん、どの球団のファンも言ってるからね、うん、うちだけじゃないっていうすいませんだいぶ脱線しました
いえいえ
ちょっと気になったもんね、はいまあ、こんなもんすかねカープの話題は
特にそうだ、ね、
キャンプですしね、うん、オープン戦も始まってないですし、
うん、
なんとも言えないですが、
うん
はい、
オープン戦始まらないとね本当に
本当ですよ、
うんまあ、始まっても分からんちゅう噂もあるけど
分からん去年オープン戦もひどかったですから
最下位ですからね、
うん、
なのに2位になりましたから、
うんはい、分かんない、
はい次の試合は明日ですね。21日、DeNA とやります。今週、もう始まるのかな、オープン戦。じゃないよね。立て続けてありますよ。23日、この金土日の3連休は、中日、巨人、日ハムとやりますよ。はい。まあ、さっきの。
卓球の方が大事ですか。卓球の方が大事よ、今は。
まあさっき の, あのスターティングメンバー見る限りやっぱりこう若手とか新しく入った選手中心でまだ全然お試し感ベテランが出てないんでほとんど
そうだね、
うん
まあ、一応これからオープン戦は金曜日から始まるみたいだね 今週の
あこの23あだからこれだけ試合数があるのか、
うん、そうそう中日と広島が始まる
で巨人とやって日ハムとや
って、うん、そうだね楽天か、うん、その
楽天
結構組まれてるねカープすごい
本当だしかも3連戦とかあるしね楽天3連戦でしょ、うん、で中日3連戦日ハム3連戦 DeNA2 連戦西武2連戦ソフトバンク3連戦が最後いつもソフトバンク最後ですもんね、
うん、
であの本番に向けて DH 解除するから大体この3連戦ボロボロになるんですよそれなくても実力差があるのに DH 解除するからうちは
この間だって5人ぐらいいなくなっちゃうじゃないですか途中から
そうですね、
大変だね
はいまあ別にずっといないわけじゃないですけどそれは予想チーム一緒なんで代表なんだから
いやうちが一番多いですよ
5人ですからね言っても
侍出てるの、うん、なぜかねまあいい
ないですな
うん、
3月6、7ですか6、7ちょうど試合ないわ。まあその前に練習とかあるから。
まあまあ、う
ん、あれだからここごっそり抜けないんだな。3月の4、5、6、7って。
ああ。なるほど。その分前に来てるのかね。23日スケジュールとかね。
多分そうだ
と思います。あんまり、うん、その辺なかった記憶があるから。
だって2月からオープン戦であんまりなかったですよね。大体3月入ってから、ね、2月いっぱいキャンプやって、3月からオープン戦。
うんそうだね、なんかそんな方に行くかね。
はい、ということで、
はい、
今日はゆるーくカープの話をしました。だいぶ脱線しましたね。
結構喋りましたね。
だいぶ脱線しましたけど、だいぶゆるく喋りましたんで、はい。
はい、
今週はこれでいきたいと思います。ま
あ、今年はちゃんと1回分カープ喋れて
た。そうですよ。
はい、
この0を1にするのが大変なので一番エネルギーがいるんですこの後ねまたどうせ10億円とかねまたやりますってまたカープ関係ないこんな多分開幕ぐらい前ぐらいまで多分まだいないかもしれないんで
確かに
ということで、はい
はい、
今日もまた終わりたいと思います、
はい、
お疲れ様でしたありがとうございました、
はい、お疲れ様でした
ありがとうございました。